アリスさん元気？
元気！
元気ですか？
めっちゃ元気ですよ。
あれ？アリスさん。
はい。
なんかいつもより声が疲れてないかい？
そんなことないよ。
そんなことないですか？
元気だよ。
僕も元気だよ。なんだい？
いつもよりちょっと声が疲れてない？
そんなことないと思うよ。
そう？
うん。いや、待て。
お？
バレちゃ仕方ない。
あれ？何か変身するの？
バレちゃ仕方ない。まあ
おや？
さすがアリスさん、私のソウルフレンドなわけありますね。
お、なんだい？
さすがに私の声からこう疲れをこう見抜くとはさすがですね。
いやー、そういう HR さんこそこの僕の元気な声から疲れを感じ取るなんて、ちょっとカメラ用意してるの。
ぬ
さては、変態だ。
え、何か言いましたか？
変態だ。
何か言いましたか？僕は変態じゃございません。
大変だ。
僕は変態じゃございません。はい、
変態だ。
というわけで始めていきましょう。レイヴンズナイトです。
はい。
寒いです。風邪ひきそうです。鼻水が出てます。
え、大丈夫？
鼻水ズルズルです。
寒いの？
今日まだね、寒くないですよ。
うん、あったかくして。
あったかいんだから。はい、
あったかいんだよ。
何でしたっけ、そのネタ確か先週言ったけど、結局アリスさんに動画送るの忘れてましたね。はい。
ああ。
まあまあ、そんなわけで、始まりました。レイヴンズナイト、今日は第552回放送です。552回放送ですが。
はい。
アリスさん。あと3回で555回放送になりますよ。
はい、何？ 555 だと？
ファイズですよ、ファイズ。
ファイズって何？
仮面ライダーファイズですよ。
え、わかんないよ。何それ。
え、知らないですか？仮面ライダー555って書いて、ファイズっていうのが。
ファイズ？
うん。いるんですよ。
三人トリオなの？
いや、違います、違います。
違います、違います。
はい。
五人？
五人じゃないです。555って書いて、仮面ライダーファイズっていう。はい。
もしかして仮面ライダー一族の555番目ってこと？
いや、違いますってば。
じゃあ何なの？
まあ、一応平成ライダーです。はい。平成仮面ライダーでございます。
なんかすごい集約したよ、今。
え？
平成ライダ
ー？平成の、仮面ライダーシリーズの第4作目でございます。
ほや
ー。はい。まあ、仮面ライダー龍騎とか仮面ライダー剣の間ですね。仮面ライダーファイズ。555って書いてファイズです。
ほー。
まあ、でも実際、何でしたっけ、画像を見たら、あ、見たことあるわって思うかもしれません。はい。仮面ライダーファイズですね。まあ、555の由来は知らないですけど。
うん。
なんで555なんだろうっていうね。はい。ですね。まあ一応ですね、劇中では仮面ライダーという名称は用いられてないらしいですね。
お
お。はい。まあそんな感じの、仮面ライダー55555と書いて、ファイズらしいです。
ファイズ。なんかもどかしいものが。
まあ、何でしたっけ、元々は、仮面ライダー X の番組タイトル案の一つであった、仮面ライダー5号レッツゴーの5に、仮面ライダー5号っていう意味の5号の555から来てるらしいです。
うん。
はい。
です
ね。ですんで、まあ、何でしたっけ、そう、変身するときなんかは携帯電話なんかをモチーフにしたそのファイズドライバーっていうのでですね、変身ベルトのおもちゃがこう、まあ、時代の流れを組んでですね、はい、
ほう、
まあ、その当時はこう携帯電話型の電子機器を したアイテムでこう変身するっていうね。まあ、それがこの結構売り上げた大ヒットのアイテムだったらしいんですけどね。
うん、
仮面ライダーファイズです。555。何の話してるんだ。でも俺ファイズ見てないですよ。あれは知ってるだけでして。何でしたっけ。仮面ライダーシリーズはね、私の知り合いの某 N 君が、もうすごい、ファンでして、ずっと見てたっていうのはありますけどね。
音が飛び飛びです。
あ、そうです。
音が飛び飛び。
アリスさん頑張れ。アリスさん頑張れ。
うん、うん。
ちょっと待ってくださいね。ほんならちょっとこっちの設定変えてみましょうか。そう、通信速度とかに関しては私大丈夫のはずなんですけどね。まあまあそんなことも。うん、まあ、仮面ライダーシリーズはですね、まあ子供だけじゃなくて最近だと、うん、奥様方の心もつかまないといけないんですよ。
なんか悲しいな。
だからね、その仮面ライダーとかのシナリオとかも、子供向けじゃなくてですね、うん、どう考えても大人向けだろっていう作品とかがね、多かったりするんですよ。うん、で、登場する、何でしたっけ、登場する俳優さんもこうイケメンだったりとかですね。
うん。
はい。ですね。で、あれですよ、何でしたっけ、ですんでね、
うん、
仮面ライダーのその、何作か前かな、
うんうん、
仮面ライダー外務っていうのがあったんですけど、
うん、
鎧の武者とかで外務っていうのがあったんですけど、
なんかすごいね。
はい。それなんかはね、脚本書いてる人が、
うん、
何でしたっけ、窓まぎで有名なウロブチさんなんですよ。
うわーい。
ね。はい。まあまあまあ、ウロブチさんことウロタンさんがこう脚本したがためにですね。
ウロタン。
最終回間近なんかはもう結構えぐいことになってたみたいですよ。裏切られ、身内でこう、殺し合いみたいな。ね。はい、うろたんがこうシナリオ担当した仮面ライダー。お子様には見せられねえな、みたいな感じのね。
そうだよ、見せられないよ。
はい。そんなことが。あったりもするぐらいですね。最近のその仮面ライダーとかは、子供向けじゃないシナリオだったりすることもあるみたいです。はい、コメントいただいてます。子供を見るんですよね、みたいな感じのね。子供を見ますよ、もちろん。子供も見ますし。だからその、何でしたっけ、外務家庭、あれですよ、その、子供にとってつきやすいように、その、
うん、
変身するアイテムがそのフルーツがモチーフになってたんですよ。
うん、
そのいろんな果物をモチーフとしたそのライダーがいっぱい登場してくるっていうような感じで、
うん、
そう内容というか、ま、あれ自体変身アイテム自体もその結構ポップな感じではあるんですけど、
うん、
結構ポップな感じではあるんですけどストーリーは結構エグいというか
、うん、
ね。まあそんなことがあったりはしたみたいですからね。はい。はい、というわけで早速、広告いただいてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
当然坊主さんさん、さくらんさん、広告ありがとうございます。おかげさまで現在第2位でございます。はい、現在そのニコ生第2位らしいですが、まあそんなわけで今日も始めていきましょう。ライブンズナイト第552回放送ですね。よろしくお願いいたします。 ズンズナイトのお時間です。この番組では大公開時代オンライン、主に EOS サーバーで起こった様々な出来事と、リアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、プロレス騎士にならないように頑張っていきたいラジオ番組です。メインパーソナリティは私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR と、
今日から多分年末いっぱいはめちゃめちゃ忙しいアリステラフィムです。
この2人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。忙しいって何ですか？
はい、ちょっとうちのお店のメンバーがですね、
はいはいはい、
あの専門学校の子とか、
はい、
就職活動に入る子とか、
なるほど、
まあちょっとまあ、ついこの間の、店長代理の、まあ、うちのお店は店長がいないんですけど、
はいはいはい。
まあ、代行する人が3人いるんですよ。
はい。
で、そのうちの1人が、抜けてしまって、で、この間ちょっとシフトの移動とかのいろいろごちゃごちゃっとしたんだけれども、で、新しい新人さんを、やっと迎えて、
ほう、新人さん来たわけですか？
これから、そうそう。で、これから新人さんを育てつつみんな働かなきゃいけないんですけど、
はい。
さらに今度、もう一人辞めて、もう一人辞めちゃうんですよ。
めっちゃ辞めますね。それあれですか？
そうなんですよ。
ブラック企業で、っていうわけじゃないです
か、ね。違います。だから、
はい。
もうちょっと皆さんやることがあるので。
まあ、一心上の都合というやつですね。
そうですね。それでまあ、ちょっと寂しいけどね、特にね、僕のお店の、めちゃめちゃかわいい子のナンバーワンとナンバーツーが抜けてしまって。
あ、なるほど、看板娘がいなくなってしまうわけですか。
そうなの。もう目の保養ができないじゃんって思って。
はいはいはいはいはい。
もうめちゃめちゃ可愛い、人形のように可愛い子だったんだよ。
マジですか？紹介してくださいよ。
いやいや、紹介したいけどできないと。
あ、まあそうですね。
それでね。
はい。
で、まあ、もう一人も、ちょっと辞めるってことになって。
ははははは。
うんうんうん。えーってなったけど、で、ごめん、間違えた。その、もう一人の子が、その一番めちゃめちゃ可愛いって。
はい。
で、その子が、あとちょっと辞めるまで日数があるんだけど、どうやらインフルエンザにかかってしまったらしくて。
あ、今、要するにその、キン、まあ、辞めるのにはまだ先やけど、今ちょっとダウンしてしまったわけですね。
そう、とうとう辞める日までちょっとダウンしそうな感じで。
なんと
なんかかわいそうになっちゃったんだけど、まあ、その子がちょっと抜けてる間もちょっと出なきゃいけないので、
はい。
まあ、今日、まあ、水曜日ですね。水曜日まあ、朝いつも9時半から午後4時までの早番なんですけども。
はい。
うん、でも、ちょっと2時間伸びて午後6時までやるんですよ。
まあ、給料ガッポガッポじゃないですか。
そう思って頑張ろうと思って。
はい。稼ぎ時ですよ。
それで今新人さんが1人入ってるけれども、これ以上新人さんを増やすと。
教育係が間に合わないってわけですか。
そう。なので。
はい。
じゃあ、まあ、とりあえず一人は入れるかもしれないけど、
はい。
あと一人か二人っていうのはもう来年に持ち越そうって話になって。
なるほどね。新人さんを追加するのは今一斉に入れたら、ちょっとしんどくなりますから。
そう、大変だからもう、お店回すどこじゃなくなっちゃうから、
はい。
そういうことになって、要するに穴埋めのところがいるわけなんですよ。
はぁはぁはぁ。なんか他の店舗から応援来たりとかは？
ないない、逆に店舗に応援に来てくれっていう方は結構あるけど。
あ、なるほどね、アリスさんのところには、うん。うん。
まあまだね、この間池袋の方にちょっとできて、
はい。
ちょっと覗きに行ったけど、
はいはいはい。
うんうん、なんか地下で広い感じが。
池袋は広かった。
池袋広かった。
まあでもあれですよね、その逆に言ったら、池袋周辺をうろちょろしてたりすると、アリスさんの中の人はいないけど、中の人に、どこかですれ違うかもしれませんよね。
全然いないと思うよ。この間、ちらっとイベントついでにちょっと立ち寄ってみただけだから。
なるほど。普段は池袋かなんかには行かないわけですね。
そうだね。 普段はちょっとまあ、うん、もっと田舎の辺鄙なところでうろうろしてるくらいかな。
東京なのに田舎と申すか。
だって僕のいる小平は昔よくあの友達に遊びにおいでよって言うと、
はい、
え、だって小平ってパスポートいるじゃんとか真面目な顔して言うんだもん。
いやそれは群馬ちゃいますからね。
真面目な顔して言うんだよ。だってパスポート取ってないもんとか言われるの、まあま
あ、それいじめじゃないんですか。
いやちょっといじめです。
まあまあまあ、あれですよね、わからんでもないです。まあでもあれですよ、その、うちの実家の香川県に比べたら全然都会だとは思いますけどね。だって、アリスさん。
はい。
お隣の家、何メーター先ですか？
隣の家？
はい。
何メーター先ってまあ、ちょっとだね。
ちょっとですか？
うん。
あれですよ、そのうちの実家の場合は家の周りは田んぼしかなくてお隣さんは結構離れてるんですよ。
おう。
でしょ。
うんうん。
お隣とそのお家がくっつくってこと自体がなかなかないですからね。
うん。
ほら田舎、やっぱり田舎自慢、あでも田舎自慢を始めたらですね、
うん、
まあ、うちの実家も大したことじゃ ないのかもしれませんけど、そんな田舎自慢はとりあえず置いときましょうか。
はい
はい。というわけでですね、本日のお題を紹介したいと思います。本日のお題、じゃん
じゃん、
本日のお題は黒歴史でございます。
黒歴史。
ちなみにね、黒歴史ってさ、は
い、うん、
まあ、最近なんかでは普通に使われてるじゃないですか。
うん。
単語としてね。
うん。
まあ、意味合いとしてはよく、その、何でしたっけ、まあ、忘れたい過去とかさ、
うん。
なかったことにしたいこととかさ、
うん。
恥ずかしい思い出とかをこう、黒歴史って言ったりするじゃないですか。
うん。
そう、だからその、まあ、封印したいとかさ、そういうのをこの、ね、黒歴史って言うんですけど。
うん。
そう。だから、この、でも黒歴史ってさ、意外と新しい単語らしいですよ。う
ん、あ、そうなんだ。
はい。その、一応、発祥に関しては、そのガンダム発祥です。
ガンダム？
はい。
黒の歴史みたいな。
一応ですね、その黒歴史に関しては、
うん。
単影ガンダムですね。ヒゲガンって言われてた。そう、単影ガンダムに出てきた、その、
うん、
まあ、昔の歴史を指した、
うん、
その、単語だったんですけど、
うん。
そう、だから元々はその、歴史から抹消された過去の宇宙戦争の歴史を指して、黒歴史って言ってたんですよね。
ほうほう。
まあ、で、それが転じて、ネット上とかで、その、消したい過去とか、
うん、
ね、その、自分が、やらかしてしまったこととかを、こう、黒歴史というようになった、なって、まあ、それが、こうね、その、普及、一般的に普及したっていう感じだったんですけど、
うん。
だから、もともとその黒歴史というのは、ガンダム用語だったりはしたんですが、まあ、最近はですね、その、うん、ガンダムが、発祥と知らない人がね、増えてきてまして、
うん、
はい。だからその何でしたっけ、まあ面白くない作品とかで、まあガンダム用語を知らずにですね、
うん、
丸々ガンダムってさ黒歴史だよねとかっていう用語とかだと、
うん、
その何でしたっけ。ネット用語の意味と勘違いして、こう、切れる人もいるので、こう、注意が必要だったりとか。あと、ほら、単影ガンダム自体、その、ヒゲガンダムってさ、その結構、一時期、何でしたっけ、あれを催したじゃないですか、物議を催したんですけど、
うん。
その、何でしたっけ、単影ガンダムって黒歴史だよね、とかっていう人がいたら、
うん。
どちらかといえば、単影ガンダム以外の全てのガンダムの歴史が一応黒歴史扱いなんですよね。 ね、その単影ガンダムの世界だとね、
うん、うん、
まあ、一応その何でしたっけ、単影ガンダムってあのかなり未来のお話らしくて、
うん、
その過去、その宇宙世紀とかあったのをこう忘れられた過去として黒歴史ということでなってましたんで、その単影ガンダムの作品を、うんうん、の自体を黒歴史って言ったら、いやいや単影ガンダム以前以外のガンダムがどちらかといえば黒歴史ですみたいな感じのね、ガンダムファンからツッコミが食らうと、ね、
う
ん、そんなことがあるかもしれないんでね、まあ難しいところ、まあそういうのも難しいところだとは思いますけど、ね、まあこの黒歴史ですよ。でも今日はですね、そのガンダムの意味ではございません。本日のお題、黒歴史はですね、まず消してしまいたい過去とかですね、なかったことにしたいこととかですね、もう昔のことをこう赤裸々に語っていただければ、忘れたい過去、恥ずかしい思い出などなどです。まあ、今回はですね、さすがに恥ずかしいと思いますので、匿名でも全然 OK でございます。まあ、もともとね、レイブンズナイトの書き込みは匿名全然 OK でございます。まあ、コメントなんかでも書いていただけるといいですね。はい。ちなみに、単元ガンダム、立体物はとてもよくできてるみたいですね。さあ、みんなも洗濯物と牛を作るんだということで。そうなんです。単影ガンダムってさ、
うん、
なんかヒゲが生えてて、こう、結構、パッと見、ダサく見えるじゃないですか。失礼な話かもしれない。
そう、そうですね。
はい。
まあ、ボボボボボボボみたいですからね。
そうそうそう、なんか、角の部分、額から生えてなくて、口の部分からヒゲが生えてるので、
うん、
でもね、その単影ガンダムのプラモとか、いわゆる立体物って言ったらいいんですかね。
うん。
めちゃめちゃかっこいいんですよ。
うん。
まあ、単影ガンダムの、プラモデルとかを見ていただければわかるんですけど、で、うん、なんかガンダムという意味では、
うん。
ガンダムらしさっていうのは、まあ、ちょっと違うんですけど、
うん。
その普通のロボットとしてはすごいかっこいいんですよ。
うん。
いや、まあ、単影ガンダム自体、海外の方がデザインされてるんですよね。
うん。
海外のデザイナーさんがデザインしてるんで、だから、いわゆる、なんだろうね。なんて言ったらいいの、ダース・ベイダー風なかっこよさって言ったらいいんかな。
うん。
わかる？なんて言ったらいいの、ダース・ベイダーのマスクとかって、まあ、言ったらダサいじゃないですか。でもかっこいいじゃないですか。
なんでダサいの？
いや、ダサくはないかな。かっこいいじゃないですか、あれ。だからまあまあ、そんな感じのね、かっこよさがやっぱりあるんですよね、立体物だと。だ、日本人とやっぱ感性違うのかな、みたいなね。そう、いや、だからガンダムらしくはないんですよ。
うん。
ガンダムらしくはないんですが、
うん、ね。
だから、うん、ガンダム以外として考えたらね、
うん、
かっこよくかっこいいかなって思ったりはするんですけどね。
うんうん、
はい、まあその話はとりあえず置いといて、本日のお題、黒歴史ですね。レイブンズナイトと検索していただければ、レイブンズナイト掲示板っていうのが出てきますので、そちらに書いていただければと思います。まあ、ヒゲガンダムでなければ名作というね、コメントもございますけど、まあ、あれはヒゲガンダムだからこそだったのかもしれませんけどね。
ヒゲガンダム。
ヒゲガン。はい。まあ、ガンダムシリーズはなかなかね、何でしたっけ？最近だとガンダムっぽくないガンダムなんかも普通にありますから、ね。まあまあ何でしたっけ？黒歴史になるかもしれませんけど、某ガンドゥムとかね。某ガンドゥムとかですね。あれはさすがにやらかしすぎなような気がしますけどね。はい、というわけで、ぜひぜひ書き込みにしてください。よろしくお願いします。ご投稿お待ちしておりますね。あ、そういえばアリスさん。
はい。
この黒歴史でも何でも、黒歴史で思い出したんですけど。
うん。
今日ね。
うん。
知らない電話番号から電話がかかってきたんですよ。
ほう。
知らない番号からかかってきて、
うん、
まあ知ってた番号っちゃ知ってた番号なんですけど、電話出たらですね、
うん、
そう、その私昔さ、
うん、
あのブラウン管のモニター使ってたじゃないですか。
うんうんうんうん。
ブラウン管のモニターね。
うん、
でそれが故障してですね、まあブラウン管とかってもう基本壊れたらメーカーに部品がないから、
うん、
修理とか難しかったんですけど、で、まあ、いろいろ調べてですね、まあ、いわゆるその、うん、何でしたっけ、昔の、ゲームセンター、ブラウン管を使った、その、ゲーム機とか、
うん、
あと映像制作用とかのブラウン管を、とかを、こう、修理してる業者がありまして、
うん、
で、そこに、まあ、そこだと、そういうそのパソコン用のモニター、うん、ブラウン管のモニターも修理ができるっていうことでですね、
うん、
まあ、そこにその修理依頼として送りつけたんですよ。
うんうんうんうん。
めっちゃ昔の話ですよね。
そうですね。
はい、めっちゃ昔のその修理で送りつけてですね、だまあそしたら、うん、まあその三菱のモニターだったんですけど、それ用の部品が、うん、まあ、修理用の壊れてる箇所は特定できたんやけど、
うん、
修理するための部品がないっていうことですね、
うん、
でまあ部品が、まあ、ちょっとそのもう昔のもんやから部品がなかなか入ってこなくて、まあ、部品が入り次第直しますよっていうことでですね、
うん、
ほんだらまあ入って部品が入ったら修理お願いしますっていうことで言ってたんで、ほったらかしにしてたんですけど、
うんうん、
はい、もう何年前になるのかな、1年か2年かくらい、3年前ぐらいになるのかな3年前ぐらいになるんかな多分、
うん、
うん、ですんでね、何でしたっけ、その電話が今日来たんですよ
治ったって、
いや治ったじゃないです、なんか、ほったらかしになってたやつを見つけたらしく、発見したらしくてですね。
うん。あ、こんなの依頼受けてたって？
そう、というのもですね、その、どうやら私が、依頼したその担当の方がですね、
うん。
もう何年か前にこう、もうすでに退社されてたらしいんですよ。
あー。
はい。ですんで、ほったらかしになってたんですよね。
なるほど。
はい。で、多分その、いろいろとこう、まあ、倉庫とかを整理する、棚卸し的なことをやったんでしょうね、おそらく。
うん、うん。
ほんだら、俺のモニターが出てきて、なんぞやこれ、みたいな感じになって。
え、でもさ、
はい、はい。
そしたら、前の人がちゃんと連絡っていうか、引き継ぎとかしなきゃいけないんじゃない？普通は。
いや、まあ、してたんだと思いますよ。その、多分、あれはありましたから、情報はあって、
うん、
私がその何年か前にその修理依頼して、
うん、
それがほったらか、部品が入ったら修理するっていうんで、ほったらかしになってたっていうのは、事実は、うん、記録は残ってたんですよ、ちゃんと。
うん、
でもその、続報を連絡する連絡係の方が誰もいなかった、その連絡の方の引き継ぎができてなかったんですよね。データ的には残ってたんでしょうけど。
うん、うん、うん。だから、連絡とかを大事じゃない？
まあそうですね。で、それが、多分倉庫整理かなんかで出てきたんでしょうね。これ何のモニターやみたいな感じで。三菱のモニターが鎮座し、バカでかいモニターが鎮座してたわけですよ、多分ね。
うん。
で、それで、連絡がありまして、何年か前に依頼してはったと思うんですけど、ってなって、
うん、
で、まあ今も部品がないんです、みたいな感じの連絡があってですね。
うん。
で、もうね、今、そのモニター戻ってきても困るんですよね。
うん。
修理できませんって言って、その、うちに帰ってきても困るんですよ。
うん。
確か今使ってるその、グラフィックボードですかね。
うん。
はい、グラフィックボードもうアナログの出力がついてないんですよね。デジタルオンリーなんですよ。ブラウン管の出力端子 D サブの15ピンっていうそのまあアナログの端子なんですけど、それが言ったら今のパソコンに繋げられないんですよ。
変換器が必要？
いや、変換器も無理なんです。そもそもアナログの出力がついてないんです。デジタル出力オンリーなんですよね。
なるほど。
はい。ですんで、その、変換器、変換アダプターとかでも、難しいんで、
うん。
帰ってきたら困るんで。
うん。
かといって帰ってきたら帰ってきたで、ブラウン管なんかもう二十何インチのやつですから、ステイホームならすっごいお金かかっちゃうんですよ。
お
ー。だからもう、処分してってお願いしたら、あ、はい、みたいな感じで。うん、
なんか悲しい。
はい。まあまあ、逆に言ったらですね、まあその業者に送るのに、2、3000かかったんかな？大きいものですから、うん、2、3000はかかったんですけど、
うん。
まあ、ブラウン管処分しようと思ったら、2、3000どころじゃ済まないですから、
ああ、そうだね。
まあ、処分代浮いたぐらいで思っといたら、ね。
うん。
いいんかなって思いますけどね。
うん。
はい。まあ、ある意味、ブラウン管にこだわってた時代があったこと自体、私の黒歴史なのかもしれません。ね。いや当時はね、そのブラウン管の方が解像度とか表示とか優秀だったんですよ。当時はね。
うん。うん。
はい。まあそんなことがございました。まあ今も私私は20何インチか忘れたわ。で、結構でかい液晶モニター使ってはいるんですけど、
うん。
縦の長さがやっぱり不満ですね。
縦？
縦の長さが不満です。
どういうこと？
縦が短いんです。
縦が短い。
横
広がり。
横広がりです。はい。だから縦。
でもさ、
はい、
思うんだけど、
はいはいはい。
テレビって前は3対4だったじゃないですか。
そうですね、4対3。今16対9ですね。
うん、うん。で、
はい。
それから、なんか、ちょっと映画館みたいに、横広がりって言って、
はい、はい、はいは
い。で、普通の古い画面だと横広がりの部分は、
はい。
上が、上下がカットされるじゃないですか。
上下が黒くなって、あれですよね。
そうそうそう。はいはいはい、もしくは、両端を切って、
はい。
画面をちょっとアップにしてる感じ？
ああ、はあはあはあはあ。
でもなんか切られてると損してる気分もするんだけど、上下がないと、
はい。
なんか狭く思っちゃうんですよ。
ああ、そうですね。
うん。で、今横広がりになったけど、今度はきっと、
はい、
ね、上下にも広がったみたいなこと言って、また広がると思うんですよ。
いや、これね、でもね、今横広がりワイド なのには理由がございまして、
うん、うん。
人間の目自体が横についてるじゃないですか。
うん。
だからその、横に対する情報量を、は、人間の目ってこう、よく入ってくるんですが、
うんうんうん、
縦の情報っていうのはあんまりね、その少ないんですよ。
うんうんうんうん。
だからまあ逆に、その、何でしたっけ、16対9とかの言ったら横長の画面の方が、人間の目には見やすいっていうのがあるんでしょうね。うん、
でもきっと、
はいはい、
高さができたって出ると思うんですよ。
ああ、なるほどね。
要するに横だけじゃなく、
はい。
うん、天井が高くあるように、高さが今度は加えられましたって言って、また43の大きさに広がっちゃうんじゃないかなって。
そう、俺でもね、正直4対3のが欲しいですよ。
うん。
その、縦。
だって、やっぱり、ちょっと四角に近い方がなんかいいよ。
うん。まあ、あれですよね。その、何でしたっけ、グラフィックというか、
うん。
縦にも情報があった方がね、いいのかもしれませんけどね。うん。まあ、映像館作品とかを扱う場合は、結構、横の方が、
うん。
意外と、ね、便利だったりすることもあるんでね。まあ今、その放送してる環境なんかは横長の方がやりやすいですから、なんとなくね。
うん。
はい。まあ、そうですね。そうですね。はい。 まあ、なわけで、そう、でも縦の長さ、縦はね、長さはね、あれなんですよ。
うん。
漫画とかを見るときに、パソコンで見るときに、
うん。
絶対縦長の方がいいなって思っちゃいます。
うん。
で、最近の液晶画面だと、その縦向きにね、くるりんってこう回せるやつとかもあるんですよね、液晶だと。
うん。
最近、昔からあるんですけど、
うん、
うん。縦向きにできるやつがね、ちょっと私、それ欲しかったなぁ、そっちにしとけばよかったなぁってちょっと後悔してます。
ああ。
そう、その、何でしたっけ？画像とかでもですね、縦長の画像とかあるじゃないですか。
うん。
それを横の状態で見るとすごい狭いんですよ。ちっちゃくなるんですよ。縦に。ね。ですんで、まあ、やっぱりその横長、ね、縦向きにできるモニターを買った方が良かったかなみたいな感じのね、ことを最近思うこともありますけど、まあ使うことって用途はまあ少ないとは思いますけどね。
うん。
はい。はい、というわけで、最初のコーナーに突入していきましょう。最初のコーナー、DOL ヘッドラインです。どういうわけだろうね。はい、DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大公開試合オンラインの公式サイトのワールドニューストピックスなんかを紹介すると同時に、先週起こったちょっとしたニュース、話題なんか、世間を賑わしたニュースなんかを紹介していくようなコーナーとなっております。大公開試合オンラインはですね、火曜日にアップデート更新なんか行われますので、水曜日にこのラジオをつけていただければ、そういう情報を入手することができるって感じでございますが、なんかニュースあるかな、大公開試合オンラインの。よっ。はい、大公開試合オンライン11月19日から、開始予定でございます。ニャンワングランプリです。
ニャン
ニャンワングランプリですね。はい、酒場娘グランプリの猫バージョンが開催決定でございます。今回のグランプリは一味じゃ、それはとある猫の何気ない一言から始まったみたいなね。何でしたっけ、小さな猫社会で鮮魚を巡る戦い、どこの猫が一番たくさんの魚をもらえるのかということでですね。
おお。
そう、今まではその酒場娘グランプリっていうのがあったじゃないですか。
うんうん、うん。
どの酒場娘が一番見継がれるか的な。
うん。
その分の猫バージョンがですね。はい。開催され
て。酒場猫？
猫です。まあね、
もしかして大公開試合の8匹のうちの猫ってこと？
いや、8匹どころじゃないですよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、11匹。まあ中にあの猫じゃなくて、こいお前虎だろっていうやつもいますけどね。
おう。
はい。ニャンワングランプリですです。よいしょ。どこだったっけ？よいしょ。ほい。ちょっと画像をちょろっと出してみましょうかね。よっこいせ。少々お待ちください。これだ。はい、ニャンワングランプリです。ドン。開催予定でございます。ニャンワングランプリ。もっとでかくしようかな。よっ。あ、俺らが隠れちゃいますけど。まあ、いっか。はい、本日のお題を消してと。ニャンワングランプリです。
ニャン
ワングランプリ。はい、ね、 あの大公開試合オンラインのニャンワングランプリ、これが、まあ、開催される予定なんですが、まあ、あの、うん、なんか猫っぽくないのがね、一匹いますけど。
ね。いや、一匹っていうか、もうすでになんか、上の方の髪の毛ついてるよみたいなのもちょっともう。
かぶとかぶってるやつとかね。
そうだよね。
はい。まあ、猫っぽくないのも、いらっしゃいますけど、まあまあまあ、一応、ニャンワングランプリでございます。でもね、アリスさん思うんですよ。
はい。
ニャンワングランプリってさ、
うん。
ニャンなのかワンなのか、どっちかにしろよとね。
あー。じゃあ、にゃんで。
にゃんで。ね、猫なのか犬なのか、どっちにしろや、どっちかにしろや、みたいな感じの。
というか、なんかね、
はい、
この画面見てると、
はい、
HR さん、その虎っぽいのに食べられそうな感じになってるんです。
大公開の方ですね。
そう。
大公開の方の画面が、大変なことになってるわけですね。
なってる。
じゃあ、こうしときましょう。
おっと、みんなが危ない。
はい。まあ、何でしたっけ。ニャンワングランプリですね。開催予定らしいですけど。
うん。
はい。まあまあ、あれですね。一応、誰が一番お魚を見つかれたか、みたいな。誰がお魚を見つかれたかということでですね、まあ、キャットアンカーっていう装飾品がもらえるらしくて、
うん、
結構可愛らしいのでですね、ぜひぜひ船でこう入手して頑張ってください。ノブニアガの猫も出てくる
からですね。ノブニアガ
で、サーバーアップデート情報、クライアントパッチの内容とかは、特に変更はございません。ニャンワングランプリの、告知が来てるって感じでしたと。はい、あとですね、最近の、ニュースですね、最近の話題とかあるんです、ね、あのニュースなんですけど、今日さ、私知らない番号からでき、知らない、うん、何でしたっけ、番号からかかってきたって言ってたじゃないですか、電話が。
うんうん。
もしアリスさん知らない番号から電話がかかってきたら、
うんうん。
ググります？
うん。
ググりますよね。
もちろん。
ね。その私はまあググらず出たんですけど、今日はね、
うん、
その出るタイミングじゃなかった場合は、出れなかった場合は、うん、折り返すとき、うん、折り返すかどうかはちょっとググってからやったりしますよね、
うんうん、もちろんです。
もちろんですよね。
うん。
まあそれでですね、そのなんか一応ちょっとしたニュースになってたのが、まあ、知らない番号から着信があったらググるよねっていうのに関して、うん、その聞かれたとかっていうね話題があったりして、まあでも最近はやっぱググるよねっていうことで、まあ私とアリスさんはどうやら意見が一致したみたいでして、助かりましたけどね。
だってもうしょっちゅう変なところかかってくるもん。
そうなのか。
うん。
そうなのか。
うん。
なるほどね。
しかも、
はい、
最近家電にかかってきた電話でも、
はい、
母がほらよく電話取ったら、
はいはいはい、
なんかほらリサイクルの、
はい、
ところからちょっと素材ゴミみたいの取るとか、ベッド1台でもいいとか、いやでもそのベッドは2階からどうやって運ぶのみたいな、クレーンじゃないと無理じゃないみたいな、重たいベッドなんですよ。
はいはいはいはい、はい、
だからなんかちょっと何、怪しい人でなくてもこう何一人とか来たって出せないようなベッドだから、
はいはいはい、
でそれでもなんか来ることになったとかいきなりね、
はい、
決められちゃうんですよその母に。でびっくりして、
はい、
で番号調べて、
はい、
最後にかかってきた番号そのまんま ね、はい、分かるんですよ、1、3、6でね、
はいはいはい、
でうちナンバーディスプレイないからそれで、うん、それでまあ番号を調べたら、はい、なんかなんだかね怪しいっていうか怪しさ 100% みたいな感じばっかりしか出てこなくて、
あらららら、
で一箇所、そうそう、で一箇所出てきたのは、はい、なんかパソコンとかの修理の修理やってますみたいな、でもなんかなんかきっと便利屋さんなのかもしれないなって思った、
はいはい、
でまあね、その当日になってっていうかその翌日、
はい、
翌日来るとかいう話だったから、もうとりあえずキャンセルの電話入れようと思ったら、もう全然出ないし、
うん、まあでも逆に来てくれたら来てくれたでさ、
うん、
いらないベッドだったら押し付けたらいいんちゃいます？
違うんですよ。
はい。金取られるんですか？
だから、違う。だからね、うん、前に一回あったのは、はい、母が上がらせてしまったことがあって、
はいはいはい。
そしたらもう全然その、あの、サンダル1個でもいいって、そのサンダルがこれとって言ってたんだけれども、はい、ちょっと何かないかちょっと見させてくださいみたいなこと言って、
あー、なるほどね。
ね、金目のね、なんか指輪とかこういうのはいかがですかねとかさ、もう向こうからなんかしないと物色しちゃってもう怖い怖い。
あー、なるほどね。
そうそう。でもなんか、何、あとはもういりませんみたいな状態になっちゃうから、
はい。
だからもう、呼ぶのやめてっていう状態で、で、まあ、怪しげな番号だし、
はい、
だから、ちょっとあの、なんだろう、最近はその、アポ電って言って、
はい、
人がいることを確認して、押し込み強盗？
あー、なるほどね。
というのもちょっと、小平市でも結構、なんかいろいろな事件が発生してたので、
はい、
一応警察に電話して、まあいろいろ相談もしてもらって、
はい、
それでそしたらまあ当日ね、あのその来ちゃったっていうか朝早くからこう来てしまって、
はい、
ピンポン鳴らされて、
おー怖えな
と思って、うん、それで来ちゃったよと思って、で一応その窓のキャンセルの電話入れたんですけど全然出なかったんですよって言ったら、
はい、
あれそうなんですかって言われて、はいって言って、
はい、
言ったらじゃあ大丈夫ですかねって言うから、
はい、
はい、申し訳ございませんって言って、せっかく来てくださったのにって言って、
はい、
でまあ、あのその人はそのまんま
帰ってた
わけですね。では帰りますって言って、でまあでも帰りますって言ったけど外にずっとこう車止まってるから、
おえ
うん、なんかちょっと気になったから、
はい、
あの車庫の方から出て、
はい、
反対側から回ってちょっと写真を撮ろうと思って、
はいはいはい、
うん、だけどあいないって思って、
はい、
で逆の方行こうと思ってちょっとスマホの画面見て何か操作してるみたいなふりをしながら前から写真ペチって撮って、
はあはあはあはあ、
で番号とかもちゃんと控えて、
なるほど、ね、
でも栃木ナンバーだったんですよ。
栃木ですか。
うん、栃木からはるばる来ちゃったのかなと思って、なんかちょっと申し訳ないな、ベリーさん、ベリアさんっぽいなこの人って思いながら、
はあはあはあはあ、
うん、
なるほどね。
うん、
まあでもそのあれですよね、逆に貴金属とかをあの物色して、あの安い金額を提示して買えたらラッキーとかって思ってるのかもしれませんけどね。まあほんまに物色して持っていくパターンもあるでしょうけどね。
うん、
まあ、そういえばあの、
いやベッドが無理、
あ
一人じゃ無理
ですよね。そう、一人じゃ無理と思い出しましたけど、私もね、そのリサイクル系のお仕事やってるじゃないですか。
うんうん、
この前そのマンションの4階でですね、
うん、
そのある買い取りがあったんですよ。買い取ってほしいっていうのがね、ものがあったんですけど、
うん、
うん、絶対運び出せないものでございました。
何？
何だと思いますか？いや、まあ、結局、運び出したんですけど。
うん。
あの、一人二人じゃ絶対運び出せないものでした。
何？
マンションの4階です。マンション。
マンションの4階で。
はい。
トイレ？
違います。まあ、あの、マンションって言っても、その、部屋自体は結構広い、高級なところですけどね。家具じゃないですね。楽器。
家具じゃない。
楽器。
楽器？
はい。
楽器？
楽器。
ピアノ。
ピアノ。正解。
うん。
グランドピアノが置いてました。
どうやって入れたんだろう。
アップライトじゃなくて、グランドピアノが置いてました。
どうやって入れたの？
なんか入れた時は非常階段を、非常階段が結構広かったんで、そこを使って入れたらしいんですけど。
すごいね。じゃあ縦にして入れたんだね、きっとね。
あの、足外してですね、分解して入れたっぽいです、
うんうんうん。だよね、だよね。
で、まあ、あの、当然、うち引っ張り出したんですけど、
うん、
もうあの、絶対無理なんで、業者に頼みました。ピアノ運ぶ業者。
お
そしたらね、何でしたっけ、まあエレベーターが使えたんですよ。
うん、
緊急搬送用の何でしたっけ、あれタンカーが運べるようにと奥行きをパカッて開けれるタイプのエレベーターでして、
うん、
そこであの運ぶことができたみたいでして、
うん、
その見積もりの段階だとその階段を下ろすのでこう8万ぐらいかかりそうだったんが、その半額ぐらいで済んだんですよね、うん、運び出すのに。
うんうん。
でもまあピアノを運ぶプロの業者はすごいっすね。
うん。
なんか体に巻きつけるような道具というかベルトみたいなのを使ってですね、
うん、
サクッと持ち上げちゃうんですよ。激重のピアノ。
へえ。
すごいですよ。まあ、あのパワーがあったらベッドとか楽勝、二人とかでも楽勝なんでしょうね、おそらくは。まあ、ベッドといえば、ベッドもこの前その介護ベッドですね。あの、電動でこうウィーンってなるやつあるじゃないですか。
うん。
病院に置いてあるようなやつね。
うん。
あれとかを運び出したりしたんですけど、あれなんかもね、もうすごい重いですからね。3つに分解してね、エスさん、ホリさん運び出した理由もしましたけど、ね、まあ、でもあれですね、詐欺業者、ね、かかってくると怖いですよね。
うん。
はい、以上、DOL ヘッドラインでございました。お題のコーナーです。お題のコーナーに突入する前に途中から聞いていただいている方のために自己紹介しておきましょう。まず私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR です。
自称包丁姫とバーチャルシスターであるアリスセラフィムです。
この二人でお送りします。アリスさん、
はい、
本日のお題は黒歴史なんですけど、
はい、
この HRR の HR っていう名前自体がですね、私にとってある意味黒歴史なのかもしれませんけどね。
ハイパーロリロリ、
違いますよ。エッチなエッチなバーチャルユーチューバー、略してエイチャルですよ。
あれ？
はい。
H。
はい。
あ、R は？
いやいや、あれですよ。その、エイチなバーチャルユーチューバー、略してエイチャルです。
H、V。
まあまあ、
Y。
何でしたっけ？この名前の由来はね、いろいろとあるんですけどね。
うん。
そう、黒歴史といえばですね。
うん。
何でしたっけ、この名前の読み方、エイチャルっていう読み方がですね。
うん。
まあ、当時気になってた女の子がつけた名前なんですよ。
そうですよね。
ね。
確かね。
今更使い続けてるっていうね。まあまあ逆に言うたらいろいろとこじつけはしてますけどね。はい、RR は、レイブンズナイトの R ですよ。 レイブンズナイトの R ですよ。
うん。
リアルレイブンです。はい。リアルレイブン。
リアルレイブン。
はい。の RR です。H は俺の、本名のイニシャルです。
はい。
いやー、黒歴史ですね、アリスさん。
そう
黒歴史ですよね。ね、アリスさんのこの、あ、はいっていうのがね、思いっきりそのコメントでも。あ、はい。
え、な、何
ね。まあ、そんな、本日のお題は黒歴史でございます。まあ、ガンダム用途5でもあるんですけど、
うん、
よいしょ。まあ、どちらかと言ったらですね、忘れたい過去、恥ずかしい思い出、などなどの黒歴史を、書いてくださいということでございます。まあ、コメントに書いていただくとかですね、掲示板に書いていただくのも OK でございますが、まあ、私、つらつらと、例として書いてるんですが、
うん。
まあ、これを適当に紹介しながらこんなもの書いてる。はい、例1、全校生徒の前で愛について語る。
え、これって、
はい。
これって、
はい、
もしかして、
はい、
屋上から、告白するあれですか？
いや、違います。
違うのか？
違います。
なんだ。ちょっと期待しちゃったな。
いや、逆に言うたら、もっと強烈かもしれないですよ。
どういうこと？マイクで？放送で？
壇上でです。
壇上で、
はい、
教室の、
いや、体育館の全校生徒の前 で
体育館の壇上で、
はい、
どんなこと言ったの。
いや、だからですね、その、うん、何でしたっけ、うちが、行ってた高校ですね、高校なんですが、
うん、
伝統行事として、その学校の伝統行事として校内弁論大会っていうのがあるんですよ。
うん。
で、その、校内弁論大会で、いわゆるそのクラスの代表者が、うん、まあ、全校生徒の前で、まあ、作文を読むというか、弁論をこう、するっていう、伝統行事がございまして。
うん。
まあ、人はその、人によっては、その地域の歴史を調べて、それについて語ったり、で、まあ、その、うん、人によっちゃ、まあ、ちょっとその、体に障害持ってる方なんかが、その、そういう施設でお世話になった時の、まあ、ことを語ったりとか、まあ、いわゆるその、ガチガチに真面目な、作文というか、弁論発表会、校内弁論大会っていうのがございまして、その中で私、クラスの代表として選ばれてですね、全校生徒の前でですね、
うん、
愛について語ったという
伝説がございます。つまり弁論大会の題材を愛にしたんですか。
そうです、そうです、題材愛です。
なるほど、なるほど。
で、何でしたっけ、文章のその頭だけ覚えていますよ、俺。そのつかみだけね。そのつかみというか、
言って、
はい、君に本当の愛という文字が書けるのだろうか、愛とは一体何なんだですよ。愛とは一体何なんだ。
愛とは、
で、
愛とはね、
あ、でですね、
うんうん、
その何でしたっけ、こんなふざけた内容ですけど、実際その愛っていう漢字の由来から、
うん、
その仁愛とかそういういろんな表現あるじゃないですか、
うん、
その表現による違いとかも辞書で調べて、で、そのいわゆる英語でのそのラブとかライクとかの違いとかそういうもう内容自体はもうすごい大真面目に語ってるんですよ。
うん。
ね、その何でしたっけ、愛とは一体何だったかって言ってましたけど、その中身自体はもうその辞書調べたりとか、うん、そのほんまに真面目に自分なりに研究して語ってるんですけど、
うん、
もう会場ドッカンドッカンですよ。爆笑の渦ですよ。ね。その歌の歌詞とかね。そういうもう、いろんな、うん。で、まあその、愛に、なんか、前後にいろいろついて、つけて、それごとの意味の違いをこう、とかね。
うんうん、
大真面目に語ってるにもかかわらず会場ドッカンドッカンで大爆笑ですね。ね、特別賞もらいまして卒業文集に名前載ってますよこれ。
すごいじゃないですか。
ね、はい、全校生徒の前で
愛について語る、ね、全部聞いてみたいな。
全文ですか？どっかに残ってるかもしれませんよ。
本当本当。
いや多分ないです。
はい、
多分ないです。はい。そんなわけでアリスさん、アリスさんのターンですよ。アリスさん黒歴史。
アリスの黒歴史？
アリスのターン。
もうそんなのはもうラジオで結構話してるけど。
そうか。
まずは子供の頃。
はい。
本当にまあまだ物心がねそんなについてない頃ですよね。
はいはいはい。
車でね、
はい、
お出かけ中で途中で、
はい、
トイレ、
トイレ
ってね兄が言って、
はい、
でまあ皆さんどっかちょっと休憩所みたいなところ、まあ、
パーキングエリアみたいなところで、はい。
パーキングエリアなのかな、もうちょっとそんな豪華じゃなかった。
ああ、まあまあトイレがあるようなところ。
そうそうそう。で、まあ僕は別にしたくなかったんだけど、はい、トイレにお兄ちゃんもお母さんもドロドロっとこう行くから一緒に行って、
はい、
で外に出てきた僕は、
はい、
男子トイレのねコロコロ転がってる綺麗な玉。
ああ、ありますね。
ね？
はい。
プラスチックの透明の綺麗なキラキラした玉。
まあ、芳香剤のあれを、あれしてたやつですよね。香りをつける。
便器にね、コロンって転がってるやつです。
はい、はい。
あれを両手に二つ持ってました。ね？
まあ、わからん。
これ綺麗みたいなね。
はい。まあ、男子トイレに突入してる時点でも黒歴史なのかもしれませんけど。
まあ、そんな、大きな子じゃないから。あ、
そうですよね。
うん。
まあ、でも、あれ、はい。
うん。かと思えば、
はい。
まあ、小学校の頃は、
はいはいはい。
家のね、前、近くで友達とこうね、体育座りしてたら、
はい。
ミニキャラバンみたいな車がね。
おー、ハイエースされそう。
踏切前にね。
はい。
そうそう。
ハイエースされそう。
踏切前に、ね、止まろうとしてゆっくり来たやつが、僕の右足の甲を、
はいはい、
タイヤがムニョン、前輪、ムニョン、後輪って踏んでって、
はい。
そしたら、もう、うんちゃんがびっくりして、
はいはいはい。
車止めて、今、なんか、もしかして、踏んだって言って。で、
はい、
はいって言って。
はいはいはい。
で、大丈夫なの？大丈夫大丈夫って言ってから、
はいはい、
何がなんだろうって、僕の方がちょっとドキドキして。
ははははは
それで一応、大丈夫ですっていう話になったんだけど、
はい、
家に帰ったら、
はい、
足が真っ赤に腫れ上がって。
うわー完全にアウトじゃないですか、それ。
うん、びっくりして、母がびっくりして、まあ、病院に行ったけど、
はい、
まあ、湿布だけ貼っておりまいなって。
まあ、骨は折れてなかったわけですね。
そうそうそう。で、まあ、子供の頃はやんちゃだったので、
はい。
まあ、これも話したと思うんだけど、
はい。
まあ、いじめっ子の大学生がね、僕たちをいじめに来るわけですよ。で、まあ、ちょっと、ひょろ長って感じだったんで、ポテロングって名前つけて。
ポテロング、はい。
そう。で、僕たちが遊んでるところに、こう、自転車でわーって来て、ぐるぐるぐるぐる回り回ったりとか、何がしたいんだかわかんなかったんで。
小学生相手に大学生が、煽ってくるんですか？
そう。
ポテロング煽ってきようなんですか？
うん。
小学生相手に、大学生、
そう。
小学生相手に中学生が生きるのはわかりますけど、
大学生。
大学生が小学生相手に生きってくるんですか？
うん。
ひえー、何それ？
それで、
はい、
あんまりにもしつこいから、
はい、
何回も何回も来てたから、もうすごい僕は頭がプチンって切れて、
はい、
自転車に正面衝突しに行ったですよ。
ほうほうほうほうほう。
正面からぶつかったですよ。
はい。
ほいでガシャーンって倒れて、
はい。
で、その男の人は、ポテロングさんは、
はい。
前歯折りまして。
おっと
で、僕がざまみろって言って、
はい。
そして、ポテロングさんは自転車乗って帰ったんですけど、
ほうほうほうほう。
友達が、こっち見て、
はい、
はって顔した途端に、なんか、チルってこう何かチルって垂れてきて、
はい。
ほって見たら、あの、て、ペチってやったら、おでこのところに血がビローンってなって、
うぎゃ
ーはーってなって、で、まあ、なんか頭のてっぺんの方にちょっと1センチぐらい切ったみたいで、
あー、なるほどね。
まあ、でも、縫わずに済んで、っていうか終わらして、
はい。
それ以来、いじめには来なくなったんだけど。
まあ、でもそれってさ、うん、今ほら大学生がその小学生をこう、追っかけたりしてたらさ、うん、警察もんですよね。
もう大問題ですよね。
大問題ですよね。はい、ほんじゃ、アリスさんのターンが終わったことで、俺のターン、行きましょうか。
はい。
はい、自作のポエムを好きな人に送る。すごい黒歴史でしょ、アリスさん。
これ辛いね、なんか。
黒歴史ですよ。伝説の。
ちょっと、
はい。
聞きたい。
いやーもうこれはもう黒歴史なので封印ですよ。
そうか、わかった。
とかですね、うん。アリスさんのターンいる？
アリスのターン？
はい。
アリスのターンはね。
はい。
一番初め、まあしょうがないよね。知らないものはしょうがないけど。
はい。
一番初めに、X68000 のパソコンの時。
はいはいはい。
そして、98になった時。
はい。
あの、兄が、お絵描きソフトを入れまして。
はい。
その字を見て僕は言いました。
はい。
アドベ？
アドベ。アドベ。まあ、アドベはね、まあ、わからんでもないですよ。
ね？言っちゃうよね。
そうです。あれはまあ、普通です。
そう、でも、兄にめちゃめちゃ指摘されてそう。ちょっと嫌だと。
そういえば、その、何でしたっけ、自作ポエムを好きな人に送ってるっていうのもあるんですけど、
うん、
コメントで暴露話がございました。あ、私、いろんな曲をダビングしたカセットテープを送ったことあるよっていう、ね。ラブソングが、ラブソングが大量に入ったカセットテープを好きな人に送った。
聞いてみたいな。
曲のラインナップが気になりますよね。
そうだよね。タイトルとかあれば。
そうですね。で、あの、振られたら、あの、X ジャパンの失恋ソングを歌うわけですね。
何それって。
はい。エンドレスレインとかあたりを歌うんじゃないですか。
おう。
ね。はい、あとはその、まあ、レーンの3としては、あ、TM ネットワークとかが入ってるらしいですね。はい。まあ、レーンとしては、あと、オリジナルの舞台台本とかですね。まあ、あと、卒業文集に書いた将来の夢とかですね。で、勘違いしていた知ったかの内容をラジオで公開したりとかですね。ね、その、何でしたっけ。ほら、レイブンズナイトのラジオって基本バックナンバー残るじゃないですか。
うん。
やらかしたやつが結構残ってるんですよ。勘違いしてたことを、その当時は、ね、あの、そのまま公開して、
うん。
それが実は違うかったっていうね。後で気づいて、あーでも訂正できねーみたいな感じのね。あ、チェルミムさんがご報告いただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
でもやっぱね、昔はそういうね、自作のポエムを好きな人に送ったりとかね、そのやらかしてしまうことって、やっぱりその中二病全開だった時期はあります、あったと思うんでね。 まあ、ぜひぜひ、黒歴史、書いてください。投稿お待ちしております。というわけで、来てるやつ読んでいきましょう。はい。エフマナさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
黒歴史というと、人間はいろんなことを経験している以上、いろいろ持っていると思いますが、私の場合、多くが小学生時代に集中していたりします。そんな中で話せる黒歴史といいますと、1、芸能人の名前は一部を除いてすべからく本名だと思っていた。あー、なるほどね。まあでも芸名ですよね。アリスさんも芸名ですよね。アリスさんは芸名じゃないですね。アリスさんですか、ね、
あ、そうだ。アリスは本人です。
本人ですよね。
はい。
鉄道は JR しか存在しないと。ああ、でもこれはね、正直、香川県の人間からしたら、ことでんしかないと思ってましたからね。
ん？
鉄道のこと、ことでんって言ってましたから。
ことでん
ことでんです、ことでん。
ことでんって何？
香川県にある琴平電鉄でしたっけね。はい。だから JR っていう存在自体が、ね。高松の琴平電気鉄道っていうその会社ですね。琴電です。まあ、何でしたっけ？琴電に関しましては、そのレトロ電車がね、うん、そのレトロ電車特別運行っていうのがですね、
うん。
はい、2019年の7月から運行したりする、したりしててですね、
うん。
何でしたっけ？昭和3年とか大正15年の電車とかがですね、
うん、
動かしたりするイベントがあったりするんですよ。
うん。
ですんでね、逆にその、何でしたっけ？その、あれだけじゃなくて、レトロ電車好きな、その大正ロマン健在みたいな感じでですね、
うん。
その、昭和大正の電車をこう、実際に動いてることを見ることができるっていう。やってたりしてますんで、ぜひぜひ。すごいですね、これ見ると、大正15年製造とか、大正14年とか、昭和3年とかの電車がね、
うん、
運行スケジュールがあるらしいですよ。まあ、イベント日だけなんですけどね、運行日だけなんですけど、まあ、近々だと、11月24日から、じゃあ11月24日と、12月22日にやるらしいんですよ。
うん。うん、
はい。はい、国名がつかない店名と創設者は名前が同じだと思っていた。おー、なるほどね。ローソンなんかはローソンさんが作ったって思ってたっていう。
おお。
まあ、でも。
でもさ。
はいはいはい。
あれだよね、それを言うとさ、例えば、ステープラーはみんなホッチキスって名前の方がいく、ちょっとこう、ね。
ホッチキスですね。ホッチキスがステープラー。ステープラーって。
ステープラーって言わなきゃいけないけど、
はい。
なんか商品名のホッチキス言っちゃうし、
はい。
こう、ツナのオイル漬けみたいな、やつもさ、はい、みんなシーチキンって言っちゃうし。
そうそうそうそ う, そう、シーチキン。ツナ缶のことです、
うん、ね。やっぱり、なんかね、なんかやっぱり、こう、馴染んじゃうとダメだね。
絆創膏もね、サビオって言っちゃったりしますからね。
いや、絆創膏はだって、日本つつ裏裏じゃないですか。
そうですよ。
そうだよね。そうだよね。いいんだよね。
そうですよ。地域別によって違いますよ。うちの実家はサビオでしたから。でも香川県はサビオじゃないんですよね、実は。アリスさんとか何でした？アリスさんとか。
バンドエイド。
バンドエイド、あー。カット版もありますよね。
そうだね、カット版とか、
はい、
本当なんだっけ。絆創膏、カット版？
リバテープ。
バンドエイド。わかんない、それ。
リバテープ。サビオ。
サビオ。サビオ A。
キズ版。
ヒグマン、
そのあたりじゃないですかね、おそらく。絆創膏、カット版、バンドエイド、リバーテープ、サビオ、キズバン、まあ、このあたりでしょうかね、おそらくは。はい。で、次。ドラマで殺害された芸能人はお亡くなりになってると思っていた。まあまあ。
かわいそうだ。
まあまあ、まあまあ、ありますよね。鉄道やゲームや野球にのめり込みすぎて地名が出てくるとすぐわかるようになっていた。まあ、これに関しましてはね、あの大航海時代にのめり込みすぎて、そのヨーロッパ付近の地名がわかるようになってきたっていう人結構いるんじゃないですか。
なるなるなるなる。
はい。
だってテレビでさ、
はい。
オポルトとかさ、出てくるとさ、ふんふんってうなずいちゃうもん。
あー、なるほどね。だから、その、何でしたっけ、私なんかは、あれですね、ハンブルグとかがどこにあるかっていうのが、
うん、
その、昔なんか知らなかったですから、うん、それがそのテレビとかに出てくると、ああ、ここ出てきたなってわかりますよね。で、当時アニメのキャラクターや動物の鳴き声や話を聞ける3分くらいのダイヤルサービスがあって、担当している人が常駐していると思っていた。リカちゃん電話とかってやつですよね。
ああ、
私リカちゃんです。
だってかわいそうなんだよね、なんかね。
はい。
あのね、
はい、
もしもし、私リカちゃん。今日はね、ママと一緒に買い物に行ったの。リカに似合う服をママが選んでくれて、とーってもかわいい服がたくさんあってね、選ぶのにすごく迷っちゃった。リカね、ママに選んでもらった服、とっても大好きで、すごく大切にしてるの。また、お母さんと一緒に、買い物に行きたいな。リカに電話ありがとう。また電話してね。バイバイみたいな。
はい。
え、なんか付け入る隙がないみたいな、
ね。そうそう。あれですよね。こっちから語りかけられないように、話の内容がなってたりしますよね。
うんうん、単に日記を読まれてる感じで。
はいはいはい。
あ、で、あのね、そう、リカちゃん、あの、聞いて、リカちゃん、こっち聞いて、あの、リカちゃん聞いてっていう気分になって。すごくブワってなるよ、あれは。
なるほど。あとはですね、テレビやラジオはすべて生放送だと思っていた。あー、録画放送とはなかなかね。で、笑っていいとものカメラや思いっきりテレビの生放送カメラに映りたいと思っていた。まあ、これあれですよね、その生放送系ってさ、カメラに映ってたらイエーイとかってやってる人とか結構いて、それが逆に放送事故になったりすることもありますよね。
うん。
で、日常漢字の読み間違いが非常に多く失笑されていた。いやー、これはね、日本人である私もね、魂を塊と読むぐらい黒歴史がございますからね。で、子供タレントが大嫌いで出ていたらすぐ見なかった。あー、これはわかります。ね、子供の頃は子供タレントが嫌いだったっていうのね。
うん。
そう、何でしたっけ、多分感覚の大人だとそら芸能人っていうのがわかるじゃないですか。
うんうん。
で芸人とかがこうちゃんとその演技とか役者やってるなってわかりますけど、子供の演技って結構拙なかったりするじゃないですか。だからその自分と同じぐらいの年齢のやつがなんでテレビに出てんねんってなるわけですよ。そのダンスとかそういう芸語ダンスとかそのエンターテインメント的なものだったら、ああすげえ上手いなみたいな感じで見れるんでしょうけど、
うん、
タレントの場合はね、見れないんですよね。あんな俺でもできるのに、なんであんなガキが出て金儲かってんねんみたいな感じの感覚になるんでしょうね。で、リカちゃんのあれで、 ゲーム内でコメントがあるんですけど、AI が発達したら完全に会話できるリカちゃんができるのかなみたいな。まあ、まだまだ難しいでしょうからね。
昨日ね。
はい。
あの、NHK だと思うんだけど。
はい。
あの、美空ひばりさんの。
はい。
声を、いろいろ分析をして。
あ、あの、ボカロ風に再現したってやつですよね。
そうそうそう。で、AI で。
はい。
どんどんお勉強させて作った声で、秋元さんが作曲した曲を歌った、はい、
だから、その。
めちゃめちゃすごかった。
はい。それは私も聞いたことあります。だから今、何でしたっけ？本当にね、音声の再現とか、そう、それこそほんま人間いなくなる、必要ないぐらいのね、レベルになってたりしてますからね。まあでも、これがね、そのうち、まあ AI としてか会話できるのが出てくるかもしれませんけど、まだまだ、まだまだ、あれは足らないですね。技術が。それこそその、何でしたっけ。一時期流行ったじゃないですか、スマートスピーカー的なやつ。
うん。
OK ぐるぐるとかさ、アレクサとかさ。
OK 嫁しゅ。
OK 嫁しゅ。ですんでね、まあ、何でしたっけ。まあ、今後その AI が、ね、ものすごい発展して、それこそそのね、人間のように会話できる機能が出てきたら、ますます少子化になりそうな気しますけどね。
そうですよね。
はい。はい、じゃあ次に行ってみたいと思います。ファンネルネハン寂聴さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんしゃー。どうもこんばんは。
こんばんしゃー。
はい、黒歴史と言いますと、俺の場合、黒歴史が多すぎたり、内容がとても言えないような代物が多いので、話せる範囲で話題を出していきますが、なんかその、とてもラジオで言えないようなね、代物多そうな、本当に多そうな気がします、ね。V シネマや、日活ロマンポルノの男優の真似をしていた。
どういうことだろう。
とっと。
どういうことだろう。
はい。スカートめぐり、スカートめくりや、脱作の常習犯だった。スカートめくり、私もしてました。
何歳で？
小学校の頃です。
小学校はしょうがないじゃないか。
ちなみにですね。
うん。
若い担任の先生のおっぱい揉んでました。
でもね。
はい、はい。
きっとそんなことよりも。
はい。
スカートめくりじゃなくて。
はい。
男の子が男の子のズボン下ろしの方がきっと問題があると思うんだ。
あー、まあ確かにですね。パンツまで下ろされたことありますけどね。
なんということだった。
はい。煩悩退散って、ピントさんから名前言っちゃった。テルが届きましたけど、この前、何でしたっけ、新しい、新星座発見かなんかの、あれが出てましたよ。さすが上級訓練された冒険家の方です。上級冒険家の方です。
うん。
そう、何でしたっけ、出航しようと思う、すると、ね、何々発見したらしいぜ、的な感じのやつが出てました。もう、ジョヤの鐘鳴らされましたね。
おう。
はい、マネキンや女性の、製造にハレンチをしていた。なるほど。ギネス、ワールドレコードに出ている、 巨乳世界一の女のおっぱいを、もてあそびたいと思ってたっていうことなんですが、はい、これ、でもワールドレコードに出てる巨乳とかになると、なんか巨乳というよりもまあね、
うん、
巨乳というよりもなんか、俺は、いやまあその俺自身がその巨乳好きじゃないっていうのもあるんでしょうけど、
そうですね、
ただそのワールドレコードに載ってる、あの世界一おっぱいが大きい人ってさ、
うん、
あれなんですよね、その垂れちゃってるんですよね、なんか昔テレビでやってたんですけど。
あ、なんかそれで思い出した。
はい。
この間お店に、めちゃめちゃそのバストのトップが高い人が来て。
はい。
この人どうやって上げてるんだろうって思うぐらいの高いの。
ほうほうほうほうほうほうほう。
なんか、何脇の下よりも上にあるみたいな感じ。なんか、ぱっと見峰不二子っぽい感じの。
はいはいはいはい、は
い。すごい人が来て。もう、まずどうやってるんですかそれって聞きそうになっちゃった。
あ
ー、重力に逆らいすぎてんだもん。
ねえ。まあでもその、何でしたっけ、ギネスおっぱいとかで検索するとさ。
うん。
いやーまあ何でしたっけ、さすがにね、って思う感じではありますけどね。
ああ、そうですよね。あの、おっぱいの中に人がいるみたいな人いるよね。
はい、ね、はい、よいしょ。で、すくみず愛好が広がる前から、親戚の女の子の競泳すくみず姿が大好きで、競泳すくみず愛好に目覚めた。
おお。
メーテルが原因で二次愛好、外国人愛好になり、現在に至る。ああ。そう、その二次愛好家になった原因になるキャラってなんだろうってなった場合、俺出てこないんですよね。まあ、二次元も三次元も大好きなんですけど、可愛いものは。うん、ぐへへぐへへへへ。で、中学が外国人クラスを併設したことから、ブラジルの女性や水着や短パンを脱がすいたずらの常習犯だった。中学に関してはもうさすがに危険が危ないでしょ。はい。で、ファイアーエムブレムのやりすぎで役になりきりエッチな想像をしていた。例えばそのファイアーエムブレムシリーズあるじゃないですか。
うんうん、
最近のシリーズだとなんか女同士とか男同士とかでもカップリングできるらしいですね。
え？
はい。なんかファイアーエムブレムってさ、なんかその、うん、カップリングシステム的なんがあったじゃないですか。
うん。
仲良くなったその男女をこう近くに置いてたらこうステータスに補正がつくとかさ。
うんうんうん。桜対戦みたいな。
はい。シリーズによってはその、くっついた、二人の、その、第二章かなんかで、その、くっついた二人の子供が、主人公になってるとかさ、あるじゃないですか。
うん。
でもその、最近のやつだと、その、男と女だけをくっつけるのはどうか、みたいな感じで、
うん。
あの、男同士とか女同士とかも、その、くっつけられるっていうね。
うんうんうんうん。
はい。システムがあるみたいでございまして、
まあまあうちのカップルはアイラとアーダンでしたけどね、はい、イラストも描いたことがあります。
おっと、
まあこういうことになっちゃったよみたいな感じで、
だからあれですよ、その何でしたっけ、作品によっちゃその同性婚ができるらしいですよ。
ほう、
はい、同性婚ができちゃうらしいです。で、 左投げや両投げになりたくてすげえ練習していた。そう、日本人ってなぜかその左利きがかっこいいと思うんですよね。
そう、憧れちゃいます。憧れちゃいます。今でも憧れてます。
で、アニメキャライコール中の人が同一だと思っていたというのがありますし。まあでも、その、左利きに憧れるっていうのはあるかもしれませんけど、私ね、右利きなんですけど、
うん、
力は左手の方が強いんですよ。
もう。
まあ剣道やってた原因っていうのもあるんですけどね。剣道でこう、竹刀を持つときってさ、
うん、
左はギュッと握るんですけど、右手は支えるだけなんですよ、基本。ですんで、まあ、必然的に左手の方が握力が強くなっていくんですよね。右手はこう支えるだけというか軽く添えるだけみたいな感じの持ち方になりますので。
うん、うん。
ですんで、その握力とかは左手の方が強く、当時から強かったですし。
うん。
今はその右手をちょっと肩を怪我して、右手あんま力が入らないから、力は左手の方が強いですね。やっぱり。
うん、うん、うん。
左利きですよ。どや。
左利き、いいな。
どや。
いいな。
いや、でもその、何でしたっけ、左利き、左利きじゃないんです。右利きです。右利き、左パワーです。そう。だから右手が器用で、左手にがパワーがあるんですよ。ね、注入音も全開でしょ。はい、では続きまして、NLN さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆様こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
私の黒歴史と言いますと、やはり少年少女愛好家になったということではないかと思います。おっと。
おう。
はい。まあ、そこへ行き着いたのは、修道女ミラナイの頃、従軍修道女として同行していた際、兵士に殺害に近いエッチなレイプをされたことや、おえぇ、幽霊退治で幽霊にエッチなレイプをされたことが原因で、大人恐怖症になってしまい、キャー、修道女になりたての頃まで意外と尾を引くくらいトラウマになってしまって、これ、トラウマというか、これ黒歴史なんじゃないですかね。
恐ろしいですね。
安全が確認されるまで会話ができないほどの状態だったりしました。今はそれも告白し、大人の男性とも普通に会話ができますが、やはり年下に好きという感情がいってしまうのは黒歴史のせいではないかと思います。まあでもあれですよね、これなんか、まあ、ここまでその強烈なんじゃなかったとしても、
うん、
なんかその近所のお兄ちゃんにいじめられてたとかだって、年上の男性が苦手になるとかっていうパターンとかも普通にある、うん、あり得る話ですからね。
うん、うん。
でもなんか何でしたっけ、妹がいる人間は、
うん、
妹キャラは好きにならないっていう話をチラチラ聞くんですが。
そうなの？
でもね、その妹次第だと思います、それは。はい。では続いて、サン・ミッシェルさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
忘れられたいことならいっぱいあるけど、覚えてなければいけないことからこぼれ落ちていくサン・ミッシェルです。はい。以前、知人が黒歴史と言いつつ、永遠と自分の武勇伝を語り続けることがありました。おっと！
おう。
正直私はだんだんうんざりしてきたので、ついにそれだけやらかしていたらもう黒歴史じゃないだろう、通常運転だろう、むしろお前が寄付とか世の中のためになることやったら黒歴史だろうと言ってしまいました。今思うと少し言い過ぎたかなと少し反省しています。それではということですね。まあでも逆に言ったら、そのほら、私が語った例の全校生徒の前で愛について語るとか、これに関してはもう正直黒歴史というよりも武勇伝に近いでしょうけどね。
そうだね、武勇伝だね。
どちらかというかね。まあ、でも自作のポエムを好きな人に送ったのは黒歴史ですよ。
もらった 方は嬉しいけど、
いやいやいやいやいやいやいや、キモいっすよ、さすがに。
そうかな。
ね。まあ、卒業文集に書いた将来の夢なんかもすごい黒歴史だったっすけどね。
どうなの？
あれっすよ。当時スパロボにハマっててですね。
うん。
乗れるロボットを作るぞ、みたいな感じで。
すごいな。
で、何でしたっけ、高専？ほら、
うん、
ロボット大会とかあるじゃないですか、テレビでやってた。
うん。
で、その、高専目指してたんですけど、
うん。
高専落ちちゃいまして。
うん。
はい。普通の高校に行くことになったんですが、
うん。
結局その、何でしたっけ、ロボット作る伝々の夢はさすっぱり諦めて、
うん、
俺は芸能界行くぞみたいな感じで大阪に出てきてしまったわけなので、ある意味そっちも黒歴史でしょうね。まあなかなか夢って叶わないものですよ、アリスさん。舞台役者とか、
ね、
舞台役者とかもやってましたからね。だからまあこれは黒歴史というよりも武勇伝でしょうね、どちらかというと。あとはですね、はい、アリスさんを、じゃあアリスさんのターンですよ。
僕のターン？
はい。
僕ね。
はい。
黒歴史、黒歴史か。
あ、ほんだら、出てこないんだったら私に一個。
あ、うんうん。
はい。ゲームで思い出した、うん、ゲームの話なんですけど、
うん。うん。
主人公に自分の名前。
うん。
相方キャラに、
ヒロインに
自分の好きな子の名前をつけてプレイしてましたよ。
あれもしかしてそれって最悪なゲーム？
いや、バハムドラグーンじゃないです。あれでやったらトラウマになってましたよ、ほんと。
おう。
ね。はい。そう、バハムドラグーンにね、ヒロインのヨヨにですね、好きな人の名前をつけようものなら、つけようものなら、ね。
いや、でもね、
はい、
僕たちもアンジェリークっていう乙女ゲーム、
はいはいはい、
流行った時には、
はい、
何かの罰ゲームで、はい、主人公の名前に自分の本名をつけるっていうのがあって、
はあ、はあははあ、
もう大変ですよ。
はい。
なんだっけな、リュミエールの細い、白く細い指か、それよりも繊細な、何々の指に重ねて、みたいな。
いやー、もう、いやー、
いや
ー、いやー、ね。いやー、これはね、まあでもその何でしたっけ、ギャルゲとかエロゲとかの主人公名前変えれるんだったら自分の名前つけたりしてましたね。
おお。
いつからかは名前つけずに全部ハンドルネームにでプレイするようになったんですけど。
うん。
そう、昔のゲームは自分の名前つけてプレイしてましたね。いやー。だから結局このハンドルネームも自分が考えたんじゃないんですよ、これ。結局のところね。
ほう。
当時つるんでたやつが、適当につけたやつなんです。確か。
うん、うん。
まあそれをずっと使ってたりはしてるんですけど、まあまあまあまあまあ。逆にキャラ語ってるからいいかなと思ったりはしてますけどね。
ああ。
だからこの名前に関する黒歴史ね。まあでもあれですね、バハムドラグーンでヒロインのヨヨにですね、
うん、
自分の好きな子の名前をつけようものなら、ね、NTR されてですね、 ね、部屋、どっかの部屋であん、ギシギシ、あんあん、ギシあんしてたっていう。
ギシギシ、あん。
ギシあんです、ギシあん。はい。まあまあ、実際のところは、ね、そういう、そのね、やらかしって結構ありますからね。ね。あとそうですね、黒歴史ね。さあ、俺のターンが終わったから、アリスのターンですよ。
え、アリスのターン。
アリスのターンですよ。
アリスの黒歴史ってさ、
はい、
結構、何、地で行っちゃってるからなんかね。
あー、なるほど。あんまり、うん。
そこで納得されるとちょっと困るんだけど。
そう？
そうだよ。
そう？
すごい、って言わなきゃ。いやー、だってさ、もうアリスがさ、はいはい、だってね、中学の頃からの旦那とかが魔女ですよ。
魔女アリス。
そう。
で、あれですよね、その高校から大学とかはそのイケメンアリスだったんですよね。
そうですね。
女の子にモテモテ
な。大学は行ってないけど。
ああ、高校とかは。
イケメンアリ
ス、うん。女の子にモテモテだったんですよね。
モテモテですね。バレンタインとかのチョコも11個ぐらいとか。
女の子からもらえる本命を。
女の子から女の子からね、あの高校の時にはあのね、後輩から ラブされて、
はい、
あのラブレターもらって、で卒業する時には暴露取られて、
ほうほうほうほうほうほうほ
う、まあ、いろいろあったけど、そうだね。
いろいろありましたよね。
なんだろう。
はい。
うん、あのね、黒歴史っていうよりかは、
はいはいはい。
僕なんか、何、自分の病気は自分で病名を探さないといけない人生とか。
ああ、なるほどね。
うん、だって僕本当にもう何度死んでるか分かんないんだよね。
はい。
あの、腎不全炎の時とか、
うん、
ね、なんか、でもね。
はい。
あの、精神科の友達に言わせると。
はい。
医者がやぶなんじゃなくて。
はい。
医者を、見つける自分の目がやぶだと。
ああ、なるほど。
うん。あ、なるほどなって。確かに、近場だからここでいいやっていう感じで見てもらうっていうのは、まあ、つまりそういうことなんですよね。
はいはいはいはいはい。
もっと真剣に医者を選ばないと。
なるほどね。
そう。医者がやぶじゃなくて、自分の目がやぶ。
なるほどね。
自分の行動がやぶ。ね。あ、なるほどなーって思って。
はい。
医者選びって大変なんだなって思った。
うん、うん、うん。そういえば、その、何でしたっけ？医者選び。そうですね。逆に言ったら私もその、医者選びに失敗したのかな、方。ね、初動がね、うん、遅れてその随分と悪化してしまったっていうのはあるんですけど。
うん。
はい。まあ、その、何でしたっけ。黒歴史あるあるみたいなのをね、ちょっと、今調べてみてるんですけど。
うんうん。
まあ、ポエム日記とかね。まあ、何でしたっけ。私の夢日記も黒歴史なのかもしれない。いや、まあ、あれは黒歴史じゃないんですね。黒歴史じゃないです。
黒歴史じゃない。
はい。あと、その、モテてたアピール。喧嘩強いアピール。
出たアピール。
喧嘩強いアピールとか。でですね、それに、その、連なってですね。
うん。
忘れたい黒歴史があるのはあなただけじゃない。叫びたくなる過去を消し飛ばす方法っていうのがあるんですけどね。
うんうん。
はい。黒歴史、例としては、ひどい別れ方をした恋人との同棲生活を忘れたいって方は、その元恋人との関わりあるものをすべて日常生活から消すそうです。
ん？
そう、そのひどい別れ方をした恋人との同棲生活を忘れたい場合は、その元恋人の関わりがあるものをすべて日常生活から消し去れば忘れられるらしいですけどね、
うん。いやー、そんな。
あとはですね、その昔いじめられた経験があるとかですね、その思い出すだけで辛いって方とかは、なんか何があって何が辛かったのかとか、自分は何を許せないでいるのかとか、誰にどうして欲しかった等々の辛かった記憶をノートに書き出すのがいいらしいですけど、これでも書き出したら書き出したらそれで思い出しそうな気もしますけどね。
なんかさ、
はい、
例えばすごい腹が立った時とか、
はいはいはい、
腹が立ってる相手に向かって、うん、とにかくガーってこう手紙とかを書いて、
はいはいはい、
で相手に渡した気になって、
はい、
それでおしまいって言うと結構気が晴れるっぽい。
ああ、なるほどね。
うん。
まあ、でも俺は逆に
出した気になる。
いや、だっけ、ムカつくことがあったらギャー言って、
うん。
まあ、えっかみたいな感じの、まあえっかみたいな。まあえっかとか、もうえっかとか。そういう単語をこう言うとなんとなくね、なんかそのあまた言ってるわ的な感じに、
うん、
まあえっかかなやっぱ、
うんうんうん、
まあいっかみたいなで、まあしょうもなって思ったりすると逆にその、うん、落ち着けるというかね。
うんうん、
まあほら私もそのアリスさんとよく喧嘩することあるじゃないですか。
最近ないですね、そう言われたら。
最近ないです。まあ最近はあれですよ、その何でしたっけ、アリスさんが私を知って私がアリスさんを知ったからじゃないですか。
まあそうかもしれませんね。
それはすごいあると思いますよ。
うんうん、最初はね大変だったよね。
最初は大変でしたからね。
一番僕の印象に残ってるのは、
はい、
僕の描いたアリスの絵の、
はい、
何カレーライスを作るぞみたいな絵にジャガイモを股間に当てたことですね。アリス激怒したじゃん。
ハレンチな絵に改造してしまったやつですよね。
そうそうそうそう、僕はほらちゃんと裸の線から描くから、
はいはいはい、
ね、裸の線と上に服の線描くから、裸の線のまんまここにジャガイモ置かれた時にはピシってなったからね。
いやいや、なんだろう、逆にその置くことによって露出は下がるけど逆にハレンチに見えるってパターンありますよね。
そうですね。
ね、いや、あの当時はほんますませんでした。
いや、そんな今は謝んでもたっていいじゃん。
いやいや、まあまあまあそうですけどね。だからもうあれですよね、その何でしたっけ、見えないところにさ、
うん、
じゃあ全く関係ないのに、
うん、
そこにその置くことによって、
うん、
危険が危なく見えちゃうってことってあるじゃないですか。
うんうん、
そうだな、た例えばね、
うん、
例えばなんですが
、うん、
ちょっと今やりますけど、
うん、
そのこうやって、自分のキャラのところにこう白丸をこう置くだけでですね
白丸？
はい、白丸をちょっとそのキャラに置いてみましたけど、これだけでそのすごい下品になっちゃうんですよ。わかります？
ごめん、今白丸の位置が分からなかったけど、いや今分かった。
今分かりましたよね。はい。
はい。
とかですね。白丸、まあこれとか、あとその何でしたっけ？光渡しってあるじゃないですか。白い線。白い棒線ですよ。
あ、うんうんうんうんうん。
そう、その白い、
少年 A の時の黒いバーが白くなったやつですね。
そうそうそうそうそうそうそう。で、その
つまり消してるってやつですよね。
そうですそうですそうです。それをね、その何でしたっけ、こんな感じで、その、2箇所をこう、置くだけでですね
。2箇所？
はい。イコールにしてみるだけで、これで危険、だいぶ危険が危ないというかね
。なるほど、なるほど。
はい、危険が危ない映像になっちゃうんですよ。
なりますね。
いや、別にその、あれですよ。その、シャツ着たまんまですからね。
そうですね。
はい。まあ、ね、目線を隠すと、ね、その、まあ目線じゃないですけど、何でしたっけ、ほら、普通の女の子でも、前髪を長くして、こう目を隠すと、
うん、
なんかちょっと、とか、あと、何でしたっけ、手のひらでさ、目だけをこう隠すと、パターンあるじゃないですか、
うん、うんうん、
それだけでそのね、ちょっといかがわしく見えたりするっていうね。わかります、なんとなく。
こう今の話は何、いかがわしく、どういうものがいかがわしいかっていう話になってるの今。
いや、もう
、なんでそんなに突き進んでるの。
いやいやいや、まあまあ、なんだろう、ほら、自撮り画像ってあるじゃないですか。自撮り画像ってね。はい、というわけで、まあ、この話は、これ以上やると黒歴史になりそうなので、やめておきましょうか。
そうだよ、もうそろそろやめようよ。
はい、というわけでエンディング、今日のお題のコーナーでした。来ている投稿は全部読んだかな？追加できてなかったら大丈夫かな？あ、ニッコニコさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
お久しぶりでございます。こんばんはでございます。どうもこんばんは。
こんばんはです。
黒歴史といえば、昔 DOL24 時間リレー放送の運営をやってまして、やってましたね。私も、お世話になりました、なんとか。調子に乗って回を重ねるごとに配信者さんを増やして、結局運営自分一人でキャパオーバーしてしまって皆さんにご迷惑をおかけしたことかな。でもやって後悔はしてます。いいですね。後悔がないっていう、後悔のない黒歴史っていうのはね、素晴らしいことだと思いますよ、
うんうん。そうだよね。
はい。当時は、その、24時間リレー放送、ね、エンディングも飾らせてもらったこともございまして、本当にありがとうございました。まあ今、そのニコ生で大公開の生放送をしてる方っていうのも、ね、まあ大公開以外、そもそもこの、ね、レイブンズナイト自体もね、大公開の話題を全然してなかったりすることが、ございますからね。まあそんなこんなでですね、今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。まあそう。24時間リレー放送に関しましては、黒歴史じゃないと思いますよ。あれは。
うん。
はい。というわけでエンディングでございます。 えばアリスさん、
はい、
一個黒歴史あったわ俺。
何？
え、何でしたっけ、顔出し配信したこと。
あ、そうなの？
はい。
そんなことあったの？
いや、あのエイチャルじゃない人が顔出し配信しましたけど。
うんうん、
レイブンズナイトの、コミュニティでどこぞの誰かが顔出し配信してたっていうことがありまして、はい、黒歴史ですね。はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。この放送は、自称スーパー用心棒 HRR と HRR と書いて HR と、
黒歴史ってなんだろうなのアリスセラフィブでした。
この二人でお送りしました。というわけでですね、来週は11月の20日でございます。11月の20日、もう、冬も深まりクリスマスが近づいてまいりますが、まあ、クリスマス系の話題とかも出てくればね、いいかもしれませんし、まあ、歌の練習もしないといけないんですよね、この時期になるとね、クリスマスソング。まあまあ、また、イベントごとがあったりもしますんでね、興味のある方はぜひぜひ大阪京都来ることございましたらね、いらしてくださいまし。というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。私もちょっと鼻水ずるずる出ちゃってます。皆さん風邪ひかないように気をつけてください。風邪ひく前にカッコンといいかもしれませんね。はい、この放送をお送りしましたのは自称スーパーヨジンボ HR と、
さっきも言ったけど、もうなんだかわかんなくなってきたよ、アリステラフィブです。
さっきも言ってしまいましたね。2回言っちゃいました。大事なことなので2回言いました。というわけで、また来週も見てくださいね。See you next time!